よりすぐ市長の
ワンダフル沼津、
2月放送分、よりすぐ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今月もよろしくお願いします。さあ今回も沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通り、ゆりすげ修一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、いつも通りよろしくお願いいたします。
お願いいたします。放送2月なんですけれど、実は収録は1月の後半にやってまして、収録としては今年最初ということで、2023年が始まって、もう2月ですね。
早いですよね。
また新たな気持ち。
はい、まさに新たな気持ち、頑張ってまいりました。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、ゲストご紹介しますね。沼津市の賀入堂に持続可能な社会の実現に向けた拠点施設、循環ワークスを開設し、不要となった、古材古物の回収販売やオーガニック野菜の販売など循環型社会の推進に取り組まれている工場長の山本博樹さんにお越しいただきました。で、今回はこの循環ワークスを開設したきっかけや活動の内容、そして今後についてなどいろいろとお話を伺ってまいります。ということで、私たち少し距離を置いてお話を今日ね進めていきたいと思います。循環ワークスの工場長、山本博樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、最初に伺いますのはですね、その循環ワークスについてなどなどなんですけれども、
はい、
山本さんのプロフィールとともにいろいろとね、伺っていきたいと思います。最初の質問参りましょうか。
はい。賀入堂地区にもともとあった笹節工場、
はい、
こちらの方をリノベーションされて、
はい、
持続可能な社会の実現に向けた拠点施設という形で循環ワークス、
はい、
こちらの方を開設されたと伺っているところでございます。
はい、
この、循環ワークスのですね、開設に至った経緯や、その思い、ね、このあたりのことがあればですね、教えていただきたいなと思いますので、
はい、よろしくお願いします。はい、
まずはじめにですね、ちょっと自分の自己紹介があって、流れの中で、今の活動がありますので、ちょっと簡単に説明させていただきますと、僕は1981年に沼津市のカヌキで生まれて、今年今41歳になるんですけども、小学校もカヌキ小で、中学校も三中、で、高校も地元の高校を出て、で、そこで少し1年間ぐらい、2年間ぐらいですかね、サラリーマンをした後に、海外に出て、そこからオーストラリアにワーキングホリデーに行ったりとか、あとアメリカに映像の仕事もしてて、今のその基礎となった映像の勉強をアメリカで5年間ぐらい勉強したり、その後南米に行ったりとか、中国に行ったりとか、いろんな国に結構滞在していて、結構やっぱりその20代のほぼ全てをやっぱり海外で過ごしたんですね。その中でやっぱりその、文化もそうですけど、やっぱり僕の中でやっぱ世界って宗教も違えば人種もあるし、生活スタイルも違う中で、すごい僕環境問題について興味を抱くようになったんですよ、やっぱり同じ地球なのに貧しい人もいればお金持ちの人がいたりとか、海がゴミだらけの場所もあるし、ゴミだらけの場所もなかったりとか、一つの場所なのに、いろんな社会があって、やっぱそういう生活をして日本に帰ってきたときに、やっぱりこの日本の、物の豊かさとかにやっぱりすごい疑問を持つようになって、でそれで帰ってきて、神奈美町にすごい古い古民家があったので、そこでちょうど嫁と結婚して一緒に住み出したんですけども、でその住み出してすぐに原発事故があったんですね。でそこで僕は電気の技術があったので、電気を自給する活動を山本電力っていう名前で始めて、その時と並行して、アメリカで映画を勉強したので、映像制作の仕事もしてたんですけど、やっぱそういうふうにやっていくうちに、やっぱり何か自分たちと少しの電気のワークショップやってたんですけど、それだけじゃやっぱりちょっと広がりが少ないなと思って、やっぱり何か拠点を持って、もっと自分たちがその意識して生活するだけでは、やっぱこの世の中って変わっていかないなと思って、その人に広める場所を作りたくて、実はね、震災後ぐらいからずっとね、場所を探したんですよ、ね。みんなにね、倉庫探してるんだ、探してるんだって言ってて、やっぱり自分が、なんか持ってる今の財力というかお金で買える場所がなかなかなくて、あっという間に6年ぐらい経っちゃったんですけど、 でやっとなんていうんですかね、2020年ですかね、うんうん、にあの循環ワークス今のところですね、はい、あそこもともとサバ節工場
で、ね、
やっぱり沼津って海産業がすごい盛んで、うん、まあ、僕もちっちゃい頃ね金木なので茂のあたりにいっぱいね干物工場とかあったんですけど、うん、今だいぶ少なくなってきて、うん、まあ、その中で辞められた一つのサバ節工場を僕らが購入して、うん、そこはあのリノベーションして、まああのいろんな環境を発信する、まあ、コミュニティスペースとしてまあ始めてのがきっかけですね。で、まあ、あのまだリノベーションしながら、あの市長にも、ね、一度ちょっとあの来ていただいたんですけども、はい、本当にまだまだ僕がしたいことの 30% くらいしかできてないんですけども、うん、これからなんかいろんな発信をですね、あのしながら、まあ、工場もリノベーションして、うん、まあ、進化していきたいっていうのが今僕らがやってるところですかね。
はい、その循環ワークスで一体どんなことをね、改めてしているのかというところを視聴を伺いましょうか。
うん、今、まあ、これまでの経緯経過ということで、はい、まあ、その加入堂のサブ工場だったところをリノベーションして、はい、その循環ワークスを立ち上げましたというような状況でございますけど、はい、じゃあこの循環ワークスでどんな活動をしているというのがね、はい、すごく気になるところなので、はい、またこのあたり触れていただけますか。
はい、あの環境に寄り添い人や物を循環させてより良い生活の仕組みを考える循環工場ですって言ってるんですけど、やっぱり、ね、これだけじゃね本当にやっぱりなかなかうまく伝わらなくて、短く言うと環境を考えるコミュニティスペースとかって言ったりするんですけども、まあ、何をしてるかっていうと、まあ、そのサバ節工場をリノベーションするのも基本的にはもうほぼ廃材で作ってる、であのやっぱり今物ってすごい溢れてて、あの物を捨てられたりとか、うん、まあ、あの処分される人っていうのは単純にそれが壊れたからとかではなくて、うんうんうん、新しいものを買ったからいらないとか、うんうん、そういう理由もいっぱいあるわけですよね、うん、それってやっぱりゴミじゃないじゃないですか、うんうん、だからそういうのを僕らは回収してもう一回使ったりとか、まあ、そういう捨てられるものを僕らは回収してそれを販売してるんですけども、うんうん、それやっぱその古材を古物とかでね、そうやって捨てられるものをまあ販売するっていうのはあくまでもその工場するための、まあ、お金を得るための手段であって、うん、本当に別にお金が必要でなければ僕はそういうことしたくないんですよ、うんうんうん、で本当にしたいのはそのコミュニティスペースっていうところで、うん、やっぱりそのなんていうんですかね、その環境問題っていうのはあの誰かがやってくれないなってね、うんうん、やっぱ僕ら一人一人が変わっていかないと変わらないんですよこれって、うんうん、だからやっぱそういうのを知ってもらうための発信とか、あと自分でできることを自分ですることによって知識も広がるし、なんていうんですかね、まあ、視野が広がるっていうのがあるので、うんうん、まあ、そういった、まあ、環境に負荷を与えないワークショップ、まあ、あの例えばですけど本当にいろんなことがあって、例えばその環境問題が、うんうん、あのすごい詳しい方先生をお招きして、まああのこうなんですかね、講演会したりとか、うん、そこで環境問題の、まあ、映画祭をやったりとか、
はい、
ワークショップで言うと例えば、ね、穴の開いた服を直すダーニングっていうんですけど、まあ、そういうのを月1回、まあ、2回ですね、やったりとか、まあ、今度来月やるんですけども、あの無農薬のね、あの大豆とか、うん、あのはい、まあ、お塩とかね、うん、そういうものを使った味噌作りのワークショップとか、とにかくなんか本来多分世の中のものって人間が作り出したので、うん、何かしら人間がまあ作れると思うんですけども、うん、なるべく自分たちができることは自分たちでしようよっていうこと、うん、それによってまあ環境の意識も芽生えるし、まあ、環境に負荷を当てることが少なくなるかもしれないと、うん、いうことで、まあ、とにかく一人一人が特化したものを一つのことするんじゃなくて、まあ、いろんなことをできる、まあ、よくお百姓さんが、まあ、あの百姓ってあれ百に姓って書くんですけど、なんか百のことができるからお百姓さんなんだよって、お米作り以外にもわらじを編んだりとか家の保守をしたりとか、まあいろんなことができるからお百姓さんって言うんだよって僕言葉聞いて、僕それすごいもう来たんですよね、自分の中で合ってるなって。やっぱ僕はその環境に負荷を与えないで生きていくっていう中で百のことができる人間になりたいってこともあるので、まあ皆さんにワークショップで一緒にやるんですけども、自分自身がそこで勉強したいってのもあってワークショップをやっています。あともう一つの大きい柱は、まあ、ちょっと次の方も一緒にまとめて言っちゃうかもしれないんですけど、電気を、ね、普及してるっていうことに特化してるっていうか、そこにすごいこだわりを持っていて、やっぱりそれは原発の事故があってからの、まあ、活動で、絶対そのサバ節工場は電気を自給しようよっていうことをやってるんですけども、自給って一つ言っても今あのいっぱい山にメガソーラーとかあるんですけど、あれは自給ではなくて、自給っていうのはあくまでも自分の敷地内で電気を発電してそれを蓄電するんですね、バッテリーに。でその蓄電した分だけを自分で使うっていうのが まあ、自給しているということで、うん、まあ、バイデンとかいろいろあるんですけども、やっぱその中、そういうのもやっぱり誤解している方もいらっしゃいますし、うん、まあ、電気を自給するっていうこと、あとその、なんていうんですかね、自分の身の回りでできるっていうことを発信するためもあって、電気を自給しているんですけども、うん、なおかつその太陽光パネルと蓄電池を使って電気を全部自給しているんですけども、うんうん、それも全部捨てられるものというか、うん、まだ使えるんだけど、もう処分されるものでやって、まあ、リユースなんですよね、うん、そういうものでやってます、うん、だから営業中に例えば4日間週4日やってるんですけど、4日間天気が悪いと3日目に電気切れちゃったりするんですよ、うん、でもそこであえて別に切れたから急いで切り替えるとかはせずに、うん、またバックアップの違うバッテリーに切り替えたりとかして、なんか電気有限なんだよっていうのを、まあ、身近で知ってもらったりとか、あ、まあ、一番ね、うん、なんていうんですかね、実感してるのは僕で、もうそろそろ電気が切れるから切り替えたりとか、うん、まあ、いろんなことするのは結局僕が自分が負担してるんですけど、でもなんかお客さんにも知ってもらいたくて、
うん
うん、なんかそういう活動もしてて、やっぱ定期的に僕の電気のワークショップをしたりとかして、うん、電気に関してはそういう発信をしています、
うん、はい、ね、発電所がですね、かっこいいんですよ、あのレトロな雰囲気の中にね、
そうですね、
発電所っていう形でガタッて入っていくと発電機がありましてね、これがかっこいいんですよ。
は、
今の話だと電気って当たり前になっちゃってるじゃないですか。
そうなんです、
ね、いや当たり前じゃないんだっていうことをすごく実感できますよね。
そうですね、
バッと切れちゃってあどうしようって話です
ね、だから震災後結構電気をね、なんていうんですかね、省エネにしようとかっていろいろやっぱあったりとか、うんうん、計画停電とかあって、うん、皆さん一時期ちょっと電気のね、あとありがたみを感じた時期もあるかもしれないですけど、やっぱりその、ね、月日が経つと忘れてしまいますし、
う
ん、例えばインドなんか行くとね、もうしょっちゅう切れるんですよ。
あ、
だからみんなね、自分の発電機とかバッテリーを持ってて、
うん、
また切れたから自分の電気を使おうとかってなってて、うん、まあそれがいいか悪いかわからないですけど、うん、やっぱりなんかお金さえ払えばいくらでも使えるんだよっていう意識ではないんですよ、
うんうん、
少なくとも僕それすごい大事で、やっぱり何かしら燃やしたりとか、うん、何かしらのエネルギーを大量に使って、まあ、それを遠くからこっちに運んできてるわけで、
うん、
なんかそこを知ってもらいたいなと思って、
うん、なるほどね、
はい、
でもそんな循環ワークスさんでのその発電についてのお話今していただいたんですけれども、うん、例えばその電力な足りなくなっちゃった、うん、なくなっちゃったっていう場合はどうしてるんですか。
ですね、うん、エネルギーっていっぱいそこら中に溢れてるんですよ、
う
ん、例えば、まあ、薪ストーブとかもそうですけど、うん、薪ストーブって火を起こしたら暖房するだけじゃなくて上に置けば夜間がお湯を沸いたりとか、うん、それだけでも僕いつも家はね、うん、自分の家は薪ストーブなんですけど、うん、それでもエネルギーもったいないんですよ、うん、例えばその沸かしたお湯で床暖房にしたりとか、うん、それこそ蒸気で電気を起こしたりとかね、うん、あったりとか、東京の方だとね、例えば改札のところが踏んで電気発電してるのがあるんですけど、うちの場合は今車1台そうなんですけど、うん、天ぷら油を発電して、ディーゼルエンジンってそもそも天ぷら油で走るんですよ、動くんですよ。
ありますよね、
はいはいはい、で、まあ、あれも細かく言うとバイオディーゼルと天ぷら油発電っていうのが違くて、バイオディーゼルっていうのは廃天ぷら油を生成して、まあ、植物性の軽油みたいな感じなんですけど、僕の場合は単純にいただいたうどん屋さんからいただいたりした天ぷら油をこしてそのままディーゼルエンジンにしてるんですよ。だからやっぱり冬と夏はドロドロしつらいとか、サラサラしつらいでいろいろ調整が必要なんですけど、もし電気がなくなったら、そう言って屋上にあるんですけどね、天ぷら油を燃やしているので、だからエネルギーはもう買ってないですね。で、それはもうずっと循環ワークスを購入して、リノベーションをまあ1年間ぐらいしたんですけど、その時からもう一切東京電力と初めから契約せずに、もう天ぷら油発電、太陽光発電だけで、今ずっとやってます、
ね、うん、いや、なるほどね、
はい、
使えるものはいろいろあるんだなというふうに、まあ、改めて
思う、ね
ね、わけですけれども、うん、今発電のところまでお話を伺ってきました、
うん、
で今度はですね、その循環ワークスさんの、うん、まあ、取り組み、さらに、詳しいお話をね、少し伺っていこうかなと思いますけれども。
そうですね、今ご説明の中においてはその環境ということをすごく意識されて、まあ、そういうことに対する配慮したいろんな取り組みっていうのを行っていただいている、まあ、それとあと冒頭の方でも若干触れられたと思うんですけど、活動内容の一つとしてですね、例えば不要になった古材とか、古物、エコムーン、まあ、回収されるだけなくて販売ということもね、
はい、
非常に興味があるところでございまして、まあ、そんな話が出ていたなと思いましたんですけど、まあ、どのような取り組みなのか、まあ、このあたりのことをちょっと詳しく教えていただけますか。
回収についてですね。
はい、
はい、
そうです、はい、
で、今ですけど、例えばお宅を壊して新しい家を建てるとか、まあ、個人的に捨てる場合にはね、自分で持ってきるんですけど、うん、やっぱりもうその家一軒を、まあ、処分されて、うん、新しい家を建てるなり、まあ、さら地にするなりってするときには、まあ、家にあるもの、使えるもの、使われないものともかく、もうそのお宅に住まわれた方がいらないものは、うん、要は処分代というお金を払って、ゴミを捨ててるわけですよ。うんうん、だったら僕らがまだ使えるもの、まあ、有価物ですね、うん、どうしても選んじゃうんですけど、使えるもの、まあ、もう一度誰かに使っていただけそうなものを、まあ、無償で回収して、それを販売するっていうことをしてます。うん、で、まあ、一般的に結構買い取ってとかあるんですけど、うん、僕らは本当に一番最後でいいんですよ。例えば、古物商、僕も古物商持ってあるんですけど、うん、まだその価値のあるものを、まあ、何かしら、まあ、買い取っていただいて、うん、僕らは本当にもうゴミ捨て場に行く寸前のものを、うん、使えるものをもう一度回収して、それを販売するっていうことです。だからそのアンティークとかではなくて、うん、単純にまだ使えるものをもう一度世の中に流すことで、うん、もう今のね、やっぱりその資本主義の社会に、本当反するかもしれないんですけど、そういうことによってまだ新しいものを買わなくなるわけですよね。だから新しいコップを大量に買うのもいいんですけど、うちの工場になんてまだまだもうすごい昔のいいコップが、本当格安で大量にあるので、まずはそういうものを使ってもらえれば、まあ、新しい生産を買わなくていい、新しいものを作らなくていいっていうことになるんですけど、まあ、そういうことなんですよね。だから、そういう形でやってます。だから本当にとにかく安く、うん、一般になったらすぐ整理をして減らしてっていう感じで、もうとにかく本当にもう下手したら半月ぐらい、6ヶ月ですね、
うん、
半年ぐらいでもう一掃するぐらいのペースで、うん、お皿は100円から、まあ、100円、300円、500円で、まあ、定期的に 30%、それこそ年末 50% やったりとかして、とにかく、その、名前の通りに、循環させることを目的としてやってます。
うんうんうん、
はい。
なるほどね。
これね、なかなかの目利きなんですよ。
ああ。
いいものがね、結構置いてあるんですよね。で、まあ、いろいろとその過程を、プロセスをお話しされてましたけどね、うん、本当に、目利きだな、と私は思いました。置いてあるものが。
山本さんのきちんとしたその目線で、選んで、
うん、
そ
う。
それを販売してらっしゃ
る。はい。で、思いがね、こもってるからね、感じちゃうんですよね、そういうのね。
あまあね、目利きっていうつもりはなくて、やっぱりその、お店をやるにあたって、働いてる方もいるんですけど、もともとこういうことをしたいよっていうサポーターといって、僕らがいろんなリノベーションをするなんて、大工仕事があったりとか、お掃除とかいろいろあるんですけど、僕の活動に共感してる方は、お昼ご飯を出すので手伝いに来ませんかっていう方がいらっしゃって、まあ、延べね、まあ、人数って言うと150人ぐらいかな。人数で言うとね、やっぱ一人の方がもういっぱい来てくれたりとかするので、まあ、500人ぐらいはこれまでに来ていただいて、まあ、その中で今、4、5人がね、アルバイトで働いていただいてるんですけど、やっぱ僕だけの目利きじゃなくてね、そういう方もいらっしゃいますし、で、ちょっとさっきの補足なんですけど、単純にどういうものを回収するかっていうと、やっぱりその昔のものって無垢でできている木のものとか陶器とかガラスとか鉄製品って要は物理的に壊さない限りずっと使えるんですよね。でもやっぱプラスチック、今のプラスチック製品ってまあ何かしら数十年が経ったら劣化して壊れてしまうっていうのがあるので、基本的にプラスチック製品ではなくて、まあそういった無垢のものですとか、まあそういう瀬戸物とか、ガラスとか、そういうものを基本的に回収しています。
なるほどね。昔前にはね、当たり前だったようなもの。
そうなんですよ。
今なかなか見えなくなっているものとかもね、結構あるんですよ。
なるほどね。やっぱりね、お店にね、本当にもう赤ちゃん連れのご家族から、もう ご年配の方がいっぱい来るんですけど、大体年配の方来ると、みんなでね、これ懐かしいねとかね、これ私たちこれよく使ったねとかね、それこそ分かんない鉱物が来たりとかすると、そういうおばあちゃんに聞いたりとかしてね、それ昔どうやって使ったんですかとかね、だからそういうのがなんかやっぱりコミュニケーションになって、
そこから交流が生まれますもんね。
そうですね、だからやっぱそういうのも結構目的としてしています。はい、
いやなんかこう、大げさな言い方かも分かりませんけれども、捨てればゴミなんだけれども、また使えると考えればまた新しい資源にもなるし、まあ、新しい命が吹き込まれるという考え方なんですよね。ね、
はい、
まあそういう取り組みを循環ワークス山本さん取り組んでいらっしゃるわけですけれども、
はい、
そういったものを販売しているだけではありません、
うん、
それ以外にもいろんな活動をしていらっしゃいますので、うん、次の質問にね、
そうですね、いろんな取り組みも今までの中に触れていただいたところですけど、
はい、
まあ、環境に関するワークショップ、こういうことも開催していただいたり、
はい、
まあ、環境意識の向上、このこと極めて今ね、時代の流れの中において求められているものなのかなということでは、まあ、関心がね大変高いのかなと考えているところでございます。
はい、
まあ、その中においてですね、目的や開催方法、内容、また今後の予定など、もし詳しく教えていただければ、大変興味がありますので、お願いいたします。
はい、 ちょっと初めに話すればよかったんですけど、はい、まあ、そもそも僕のなんか結構ね最近まあ、こういう活動してるので高校生特に東京からなんですけど大型バスでね、年にまあ数回社会科見学に高校生が来られて、ね、一緒に活動とかしたりするんですけど、まあ、そういう方にね、また今年もねもう何件来るんですけど、まあ、そこで言うのはなんかよく皆さん仕事を何してるんですかって始まるんですけど、うん、僕はなんか仕事とかはまあ一番下の方というか、なんかどうやって生きてるんですかって聞いてほしいんですよね。で僕は、家族が豊かに暮らすことが一番の目的なんですよ。でそれをみんなに広めて一緒に豊かに暮らしていきたい。豊かっていうのは、その今で言うお金を持ってるって感じじゃないんですよ。要は家族がまあ幸せに楽しく暮らすっていうことがもう全てなんですよ。それだけなんですよ。だからそういうことを、皆さんと共有して、まあ、そういう社会にしたいっていうことが、まあ、全てになっているので、うん、そのワークショップもその環境に寄り添いながらそう豊かな生活を送るっていう中で開催しているので、うん、まあ、先ほどもちょっとねワークショップの話をしたんですけども、はい、まあ、そんな感じで本当に何でもやります、自分たちがこうしたいっていうさっき言った味噌のワークショップとか、そのダーニングとかもそうですけど、逆にお客さんが来ていただいて、必ずやっぱりコミュニケーションを取るんです、やっぱりその物を販売しておしまいっていう行為でおしまいするんではなくて、基本的に僕もそうですけど、そのアルバイトで働いている皆さんにも時間があればお客さんにどこから来たんですか、何されてるんですかって聞いて、例えばなんか私植木の、ね、仕事してるんですって言ったら、じゃあ今度うちでワークショップしてくださいっていう感じで、なんかその環境に負荷を与えるとかね、もなるべくなんか視野を広く持って、まあこれだけじゃなきゃダメとかいうことじゃなくて、本当にいろんなことをしているので、なんていうんですかね、今自分たちはこれしてるけど、今後どんどんどんどんその環境の移り変わりで内容変わってくると思いますし、とにかくなんか自分たちのしたいことをバンバンするんじゃなくて、やっぱり皆さん巻き込みたいんですよ。だからそんな感じで、まあ特定にその何してるかとははっきり、まあ、言えないんですけど、とにかくそうやってお客さんから依頼があってワークショップ一緒にやったりとか、もうなんかやりたいからこれやらせてくれないとか、まあ、とにかくそんな感じで、まあ、いろんなコミュニケーションとかワークショップをするようにしてます。で、この前例えば2階で SDGs のゲームをやってるグループがいて、下で無添加キムチを作るワークショップがあって、で木工室で木工作業をしてる、まあ、また全然違うグループがいて、でその3つのグループって普段絶対愛なんですかね、交わらない人たちなんですよ。でもそこで交わることで、やっぱり多少移動してコミュニケーションを取るようになるんですね。僕はそういうのがすごい嬉しくて、だからワークショップでそういうこともやってるんですけど、そこでやっぱり人と物が、まあ、物だけじゃなくて人も循環してるんですよ。だからそういうワークショップを、まあ、やってますね。はい、
僕がお伺いしたときも、1階では野菜の販売だったかな、自然農法かなんかのということで、で2階では例の、私ども沼市の誇る、お魚アートクリエイターの、鈴木翔太さんの個展が開かれている、このつながりは一体何なんだろうみたいなね、そういう感じなんですけど、非常にマッチングしてるんですよね、はい、だからね、そこはすごい面白い空間になってました。
なるほどね。まあ、そういった意味では、その先ほどお話ありましたけど、エネルギーの循環だけじゃなくて、人と人との循環というか、交流というか、そういうのも大事にしてらっしゃるんだなっていうのを今お話伺っていて、改めて認識したところです。お時間も迫ってきましたので、一応最後の質問ということになりますので、伺っていきましょうか。
そうですよね。最後の質問となればですね、やっぱり、一番大事なものですから、今後の取り組み、考えていることとか、せっかくラジオをお聞きの多くの方々いらっしゃいますので、その皆さんにお伝えしたいこと、どのようなことがありましたら、ぜひお願いします。
まあ、ちょっとね、上から目線かもしれなくて、本当にね、恐縮なんですけど、まあ、先ほどもちょっとね、言って話がダブるかもしれないんですけど、この環境問題って、やっぱりなんか誰かが一人で頑張っても、これってやっぱ解決していかなくて、やっぱり世の中の皆さんが意識して、やっぱり少しずつでも、やっぱり急にやることって大変なので、本当に少しでもいいので、意識することで、どんどん変わっていくし、どんどん波及していくんですよね。それって何でも言えると思うんですけど、だから例えばですけど、僕って必ずどっか出かけるときも、今日お歌いいただいてますけど、自分で必ずタンブラーを持つようにしてるんですね。
今日も収録のね、テーブルの上にタンブラーを持ってなさって、
でこれってやっぱりみんなね、人間って水が必要で、毎日水を飲むわけ で、やっぱりペットボトル買うのもいいですけど、やっぱ沼津って 水道からすごい美味しい水が出てるわけじゃないですか。
そうなのね。そう
ですよね。だからこれを持つだけで、やっぱりそのペットボトルのゴミって、まずは減らせるし、うん、やっぱり周りで減らせることっていっぱいあるんですよね。
そうですね。
うん。だからそういうことを意識してもらうだけで全然違うし、やっぱりいつも皆さんに言うんですけど、これってなんか100か0かの問題じゃないんですよ。もういきなり全部やるか全部やらないかみたいな。10% もできるし、20% もできる。うん、ただそんな感じの意識をしてもらえたらよくて、うん、少しずつでもいいから変えていけば、本当にもう沼津市もね、みんなも豊かになるんじゃないかなって僕は思ってます。
なるほどね。
で、まあ、それで今後のまあ取り組みなんですけど、
はい、
もうとにかく本当にこうやって沼津市のね、ラジオに出していただくのがすごい嬉しくて、やっぱり循環ワークって、なんか簡単にその文章で一行で表現しろとか、なんか、言っても、なかなかうまくは説明できないんですよ。だから本当にこういう時間をいただいて、本当に少ないですけど、まあ自分の気持ちを伝えられたことが本当に嬉しくて、なのでまずはちょっと循環ワークスに来ていただいて、まあ古物とかね、いろいろありますので、気がてら僕もいますし、まあいろんなスタッフもいますので、なんか興味のあることとか、まあなんかお互い、なんですかね、シェアできることがあったら一緒にお話しして、やっぱりなんか僕はその人のつながりをつなげて、やっぱりなんか共有していきたいんですよね。で、やっぱりこんな感じでこうやって生活してる人もいるんだよとか、うんうん、なんか僕は本当に押し付けるんじゃなくて、やっぱり選択肢がある社会にしたくて、やっぱりこうやって生活することで、こういう生活もできるんだよっていうことを、まあ、どんどん発信していきたいですね。だからやっぱり自分たちだけじゃなくて、みんなでどんどん協力していきたいっていうことがあります。
なるほど。
で、最後にね、
最後
に、まあ、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、循環ワークスってやっぱりそのガニュー堂の街中で、まあちょっと僕結構そのオーガニックフェスティバルって、市長さんも過去に来ていただいたんだけど、日々やっぱり静岡県内のまあ有機農家さんを応援する、まあそのオーガニックの活動もしてるんですけど、やっぱり循環ワークスの屋上でちょっとね、菜園のワークショップとかもやってるんですけど、それだけではちょっとどうしても少なくて、まあ自分の自宅も引っ越したいってこともあって、まあちょっとポツンと一軒家的な、もっと農的なワークショップとか、イベントを開催できる場所を探して、います、
はい。
なかなかそういう場所ってないんですけど、うん、まあ、できれば沼津市で、うん、まあなくてもちょっと周りの、ね、市町村でもいいんですけども、まあ、そういう場所を探してますので、うん、必ずその土地をね、有効活用する自信はありますので、
はい、
なんかもしそういう情報があれば、ちょっと教えていただきたいなと思いますので、
なるほど、
情報をお待ちしています。
はい。
はい。
ぜひとも皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本当に濃い濃い、30分を、皆さんにお聞きいただけたかなというふうに思いますけれどもね、はい、市長、いかがだったでしょうか。
本当に楽しかったです、
ね、
まあ、私自身も体験させていただいたっていうのもあるんですけど、はい、
うん、
もうお伺いするということに関してはもう本当に超絶おすすめの場所です、
はい、
いろんな体験をね、することができるということと、あ、やっぱりこういう発想ってすごく大事だよなっていうことをですね、学びの場にもなってます、まあ、そういう点ではですね、ぜひともお伺いしていただきたいと思います。
はい、わかりました。私もぜひお邪魔したいと思いますので、
はい、
はい、
ぜひ
よろしく
お願いします。
お願いします。ということで、今回は、循環ワークスの工場長、山本博樹さんにお話を伺ってまいりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、市長もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ジェネシネ市長のワンダフル沼津でした。